使徒の働き第2章42節から47節までお読みさせていただきたいと思います。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びとままごとを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。本日は、この聖書箇所より横谷貴牧先生を通して、初代教会にまとめるというメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして始めたいと思います。お祈りします。愛する恵み控え殿のお父様、皆を賛美いたします。このようにしてあなたの御前に出ることができるのはイエス様の十字架の贖いがあったゆえです。あなたのその十字架と復活の恵みを覚え、心から皆を崇めます。今私たちはあなたの御言葉に聞こうとしております。どうぞしもべたちの心を整えてくださり、聞く御言葉を理解し、またその御言葉に従って生きることができるよう、聖霊なる神様どうぞ導いていてください。この小さき者が御言葉を取り継ぎますが、あなたが憐れんで用いてくださいますように、イエス様の尊き皆によって祈ります。アーメン。今年の3月から月に1回、私の担当の時だけですけれども、使徒の働きを順番に見てきました。今回は2ヶ月間私たちが一時帰国してしまって少し間が空いてしまいましたので、前回のところを少しだけ振り返っておきたいと思います。前回はペテロによる最初の説教について見ました。ペテロはイエス様の十字架の死と復活を実際に目撃した者として力強く証しし、イエスこそこれまで予言されてきた救い主であることを語りました。彼の説教の結論は2章の36節にあります。36節を読みします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。これを聞いた人々は心を刺され、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいというペテロの言葉に従い、3000人もの人々が洗礼を受け弟子に加えられたと41節に記されています。こうしてエルサレムに初めての教会、初代教会と呼ばれますが、が誕生しました。今日は教会の最初の方である、また模範ともいえるこの初代教会の姿から学んでいきたいと思います。今日まず一つ目に覚えたいこと、それはこの初代教会の土台となっているものは何かということです。今プロンポンの駅の前にもエンポリアムの2と3が建築されている途中ですけれども、その建築で重要な部分というのはやはり土台の部分ではないでしょうか。私たちが3年前にこちらに来て、それからずっと初めの2年ぐらいはずっと土台を作っていたんですね。まあ、おそらくバンコクがもともと沼地だったということもあるかもしれませんけれども、それほど土台を大切にしているということではないでしょうか。教会も同じで、土台がしっかりしていないと教会は立て上がっていきません。 としても非常に不安定な状況に陥ってしまいます。私たち教会の土台、それは何でしょうか。それはイエスこそ主キリストであるという告白です。先ほど読みした36節ですが、原文を見ますとその主文はこのようになっています。主文というのはメインの文章ですね。神はイエスを主ともキリストともされた。つまりイエスこそ主キリスト救い主であるというのがペテロが語っていることの中心であり、初代教会はその言葉を信じた人々の集まりであるということです。まだイエス様が生きていらっしゃる時、ペテロとこんなやり取りを交わされました。お開きいただける方はお開きください。マタイの福音書16章の15節から18節、お開きするのが難しい方は聞いていただければ結構です。マタイの福音書16章15節から18節を私の方でお読みします。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。イエス様は、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言っておられます。この岩のことをカトリックではペテロであると解釈するんですね。ペテロの上に教会が建つというふうに解釈をして、そのペテロの権威を今引き継いでいるローマ法王、正確に言うとローマ教皇ですけれども、が教会の頂点であるというのが、カトリックの立場です。一方プロテスタントでは、私はこの岩の上に私の教会を建てる、この岩のことをその前になされたペテロの告白であると解釈します。つまりイエスこそ生ける神の御子キリストですという信仰告白が教会の土台であると理解するのがプロテスタントの立場です。おそらくここにいらっしゃる方のほとんどはその後者の信仰を持っていらっしゃるのではないかと思います。私たちはイエス様こそ私たちの救い主である、この信仰告白こそ教会の土台であることをまず覚えたいと思います。罪人であった自分がイエス様によってあがなわれ、罪許されたという救いの恵みこそが常に私たち教会が立つべきところです。ところが悲しいことに、私たちはいつの間にかそこからずれてしまうことがあります。自分でも気づかないうちに自分自身が主になってしまったり、イエス様によってあがなわれたという恵みから離れてしまったりするのが私たちです。ですから私たちは意識して、このイエス様こそ私たちの救い主である、私はこのお方によって救われたという恵みに立ち続けたいと思います。そしてこの信仰から恵みから離れないで歩めるよう、聖霊様に助けを求め祈りたいと思いますね。それでは2つ目のポイントに移る前に、今日の聖書箇所の最後の節をご一緒にお読みしたいと思います。47節をご一緒にお読みしましょう。47節3、はい。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。 主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあります。毎日救われる人々が与えられたら本当に素晴らしいですよね。初代教会には何か特別な伝道プログラムがあったのでしょうか。何が人々をそこまで引きつけたのでしょうか。次に見ていきたいのは初代教会の様子、また特徴です。一つ目に初代教会の全体的な様子としては、見ていただいてもお分かりのように喜びと感謝にあふれていたということです。もし教会に初めて来た人がいたとして、その教会が暗くて不平不満ばかりだったとしたら、またそんな教会に来たいと思うでしょうか。おそらく思わないだと思わないと思うんですね。しかしその教会が初めは何が理由かは分からないけれど、人々に喜びがあふれ感謝にあふれている様子を目の当たりにしたとしたら、なぜこの人たちはこんな風にしていられるんだろう、自分もそうなりたい、あるいはその喜びの理由を知りたい、そう思われるのではないでしょうか。去年の末に洗礼を受けられた新谷恵理子姉妹がそうでした。彼女は教会ではないんですけれども、バリ島であるインドネシア人の姉妹と出会ったんですね。その姉妹はホテルに勤務をしていましたけれども、とてもその賃金が安かったそうです。にもかかわらず彼女は喜びを持って働き、また生活をしていた。その姿を見て、なぜ彼女は喜んでいられるんだろうと新谷姉妹は不思議に思ったそうです。そして彼女が信じるキリスト教、また聖書を読んでみたいということで、この教会に足を運んでくれたんですね。そして去年の末に洗礼を受けられました。私たちはイエス様による救いを土台としたところの喜びと感謝をいつも心に持ち続けたいと思います。確かに私たちの周りには常に問題や悩みが山積しており、イエス様がどこかへ飛んでいってしまうということがよく起こると思います。しかし主の前に静まってみると、その問題というのはイエス様の十字架に比べたらそれほど大したことではなかったかもしれないと思えるのではないでしょうか。何も罪を犯していないお方が鞭打たれ、椿を吐きかけられ、蔑まれ、恥ずかしめられ、弟子たちには見捨てられ、その手と足に釘を打たれて死んでいかれたのです。イエス様は誤解を甘んじて受け、何の言い訳もせず、ただ黙々と私たちを救うために十字架にかかってくださいました。神の御子であられるお方がそこまで苦しまれ、私たちを救いに導いてくださったという恵みの前に、それ以上自分は何を求めるのだろう、イエス様の十字架以上に重要なことなどあるのだろうか、そういう思いにさせられるのです。この主の十字架の救いに基づく喜びと感謝を持っているということが、その喜びを知らない人々にとって非常に魅力的であるということを、まず一つ目に覚えたいと思います。初代教会の特徴として二つ目に覚えたいこと、それは人々の一致です。46節には、そして毎日心を一つにして宮に集まりとありますように、人々は心を一つにして主に礼拝を捧げていました。3000人もの人々が救われ、教会にそれほど多くの人々がいれば、さまざまな考えの人、価値観の人がいたことでしょう。10人いてもその考えは多種多様であるのに、どうして初代教会の人々はそれだけ多くの人々がいながら心を一つにすることができたのでしょうか。それはやはり イエス様の十字架があったからではないでしょうか。イエス様によって救われたという恵みに預かった人々は、その恵みに応答して42節にもありますように使徒たちの教え、つまりイエス様の教えを固く守っていました。ですから彼らの考えの中心にあったのは、イエス様は教えの中で何と言っておられるだろうか、イエス様ならどうされるだろうかということでした。さまざまな意見、バラエティがあったにしても、彼らは自分の意見に固執しなかったのです。自分の意見こそ正しいと主張して押し通すのではなく、柔軟性を持ちながら御心を求め、主にあって一致していったのでしょう。そしてもちろんそこには聖霊なる神様の助けがあったことは言うまでもありません。イギリスの聖教徒であるリチャード・バクスターという人は次のように述べています。本質的な全てのことについて一致を、本質ではない全てのことについて多様性を、全ての中に愛を、本質的な全てのことについて一致を、本質ではない全てのことについて多様性を、全ての中に愛を。私たち教会にとって本質というのは、一言で言ってしまうと、イエス様の十字架と復活、イエス様こそ救い主であるという信仰です。もう少し詳しく述べているのが、私たちが毎月告白している使徒信条と言えるでしょう。それ以外のところには多様性があって良いとリチャード・バクスターは言っているのです。例えば礼拝が始まる時間は午前中であってもいいだろうし、午後であってもいい。教会の建物に必ずしもステンドグラスが入っていてもいいし、なくてもいい。また賛美にしてもドラムを使うような元気な賛美があってもいいし、なくてもいい。しかし何よりも大切なことは、その全ての中に愛があることです。ちょうど愛という言葉が出てきましたので、そのまま初代教会の3つ目の特徴に移りたいと思います。初代教会の人々は互いに愛し合い、支え合って生活をしていました。2章の44節と45節をご一緒にお読みしましょう。44、45節、3、はい。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。それぞれが自分の持ち物に固執することなく、互いに助け合い、財産を分け合って生活していました。どうしてこんなことができたのでしょうか。それは一つは、資産や持ち物よりも価値あるものを見つけたからではないでしょうか。イエス様に出会う前は、目に見えるものやお金が大切に思っていたかもしれません。しかしイエス様に出会い、目には見えないけれど何よりも貴重な主にある喜び、平安を見出した人々にとって、それらの目に見える物質はもうそれほど重要ではなくなったのではないでしょうか。それよりも兄弟姉妹が互いの必要を補い合いながら生活する喜びの方が勝っていたのでしょう。そしてもう一つ言えることは、全てのものは主からの恵みであるという思いがあったからではないでしょうか。主が与えてくださっているものを互いに分け合うことは当然だという思いから、彼らは当然のごとく分け合ったのです。そして聖霊様がこれらのことをなさしめてくださったのです。私たちは主の助けがなければ このような善を行うことはできないからです。そのように互いに愛し合い支え合う姿、そして先ほどお話した一致して歩んでいる姿は、教会外の人々から見ても非常に麗しく魅力的に映ったことでしょう。もし教会の人々が互いに反目し合い非協力的で、また一致もなくバラバラだったとしたら、それは未信者の方にもすぐに伝わってしまいます。特に喧嘩している様子を目の当たりにしなくても、険悪な雰囲気や気まずい雰囲気というのはすぐに伝わるものです。一方で互いに愛し合い支え合い一致している雰囲気というのも自然と伝わります。私が小学校の時に初めて行った教会がそうでした。私はクリスチャンホームではありませんでしたから、チラシを見て恐る恐る足を踏み入れた教会でしたけれども、教会の方々がどこの子かもわからないような私を喜んで迎え入れてくださり、そこに流れる何か温かい雰囲気、皆さんが仲良さそうにしている様子に惹かれて、私は教会に行き始めたのです。当時私は小学生で、聖書の話や難しいことはよく分かりませんでした。しかしそこに流れる雰囲気や人々の笑顔だけは印象に残ったのです。この大聖書福音教会に初めて来られる方にも、そのようにまた来たいと思ってもらえるような教会でありたいと思います。ここまで初代教会の様子を少し抽象的な言葉で見てきましたけれども、では実際に彼らは何をしていたのかということについて最後に見たいと思います。初代教会の人々がもっぱらしていたこと、このもっぱらという言葉は42節と46節に使われている言葉なんですね。新改訳聖書には訳されていないんですけれども、原文を見るとこの動詞が使われていることがわかります。もっぱら何々する、ひたすら何々するという動詞が42と46節に使われています。彼らがそのように絶えずしていたことというのは、主への礼拝と交わりでした。何か特別な伝道プログラムがあって毎日救われる人が起こされたわけではありませんでした。神様が教会に求めておられる第一の召し、それは神の栄光を表すこと、神への礼拝です。神の前に恐れを持ってひれ伏し、御言葉に聞き、賛美を捧げ、祈りを捧げることです。これが教会が教会であるために絶対に欠かせないことです。そして46節にあります兄弟姉妹との真心からの交わりは、この神への礼拝によって流れ出る結果です。礼拝をおろそかにして真の交わりを持つこともまた連動することもできないのです。言い換えるならば、私たちが恐れを持って主の前にひれ伏し、霊と誠を持って礼拝を捧げる姿こそが、主を恐れない人々にとっても最大の証となるのです。46節と47節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。46、47節、3、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全ての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。全ての民に好意を持たれた、それは初代教会の人々が喜びと感謝を持って互いに愛し合い、一つとなって主を礼拝し、 真心から交わりを持っていたことの結果です。主を知らない人々の目から見てもそれは非常に魅力的に映ったのです。その結果、救われる人々が毎日起こされたと聖書は記しています。初代教会の人々は教会の人数を増やそうと努力していたわけではなく、主の救いの恵みに応答して歩んでいたら人々から好意を持たれ、自然と仲間が増えていったのです。伝道の働きは大切です。伝道集会を開くのも良いでしょう。しかし今日の御言葉が私たちに語っているのは、まず私たち自身が愛し合うことです。主にあって一致し、喜びと感謝を持って歩むことです。そして主を恐れ、主を礼拝することです。そこから流れ出るものが主を知らない人々を魅了し、教会に引き寄せるのです。私たちはこの初代教会の人々に習って歩みたいと思います。それは一言で言うならば、後で応答の賛美でも賛美しますが、キリストイエスをもといとした生き方ということができるでしょう。キリストイエスをもといとした生き方は、どんな素晴らしいプログラムより、またどんな素晴らしいお話よりも説得力があるのです。とはいうものの、なかなかそのように生きることができない私たちです。ですから聖霊なる神様に頼るのです。イエス様の十字架の恵みに立ち続けさせてください。こんな惨めで汚れた自分のために、神の御子であらゆる方が命を捨ててくださった、その主の愛で私を満たしてくださいと祈ろうではありませんか。私たちはもっともっと主の救いの恵みの素晴らしさを知りたいと思います。愛の主ご自身を知りたいと思います。そこから流れ出るものが、主の愛に応答して生きる生き方が人々を魅了し、教会に引き寄せるのです。一言お祈りをしましょう。愛する主よ、御言葉をありがとうございます。今日は初代教会の姿からさまざまなことを学ぶことができたことをありがとうございます。私たち教会の土台はイエス様を救い主と告白する信仰であることを学びました。しかし私たちは愚かで、すぐにこの土台から離れさまよってしまうようなものです。どうぞ主よ、そんな私たちを憐れんでください。そして聖霊で満たし、いつもあなたの救いの恵みに立ち続けさせてください。あなたのその大きな愛で私たちを覆ってください。私たちはそのあなたからいただいた愛で互いに愛し合い、一致して歩んでいきます。喜びと感謝と恐れを持ちつつあなたを礼拝します。どうぞそのようなあなたをもといとしたところの歩みができるよう私たちを助けてください。あなたの御業に期待をし、御言葉に感謝をして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。